そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやーね、バンダイチャンネルの1ヶ月1050円見放題活用してますか皆さん。私ね、先月聖戦士ダンバインをやっと全部見終わりまして意外とハードだった。
そうですね、
あんだけ好きだったけれども結構一気見するにはハードでしたね。1ヶ月かかりました結局。やっと見終わって、次に何を見ようかなと思って見始めたのが無限のリバイアス。
そこ、またそこなんです。すごいところ来ましたね。
このね、無限のリバイアス、私ね、過去にね何回も見ようとして、多分最初の数話で終わってるんですよ。
あ、
なかなか進まずに、で結構濃いとか衝撃の展開みたいな、いろんな話は聞いてたので、ちゃんと見たいなって思いつつ、ついに見てなかったのを2日でラスト2話まで来ました。
あら、一気に見ちゃったんですね。本当に
面白いねこれね。
私放送当時は毎週そわそわしながら見てた作品なんで、一気に見られるいいなと思います。
いいですね本当ね。これも含めてね、たかだか月額1050円
で、こんな作品もあんな作品、
はい、140作品3200話以上が見放題ということで、そこアニ経由でね、ぜひ登録してみてください。まこれを言いたかったんじゃないかっていう。ということでね、こう面白かったんで、過去にね、特集やってほしいっていう話をもらってたんですよ。実はスクライドに次ぐっていうか、スクライドもやってくれっていうのもありましたけれども、まあ、やってくれというか、スクライドはタマさんがやりたいんでしょうけど、スクライドもね、いずれ見終わったらやろうかなとは思ってますが、リバイアスに関してはやってくれって昔、だいぶ前からね言われてたような気がするので、今月中にやります。
早い。
もう記憶に残ってるうちにやらないとね、
はい、
もう興奮が冷める前にねやらないとねと思うので、今月中に、どの週になるのかはまだ決めてませんけれども、やりますので、皆さんもね、バンダイチャンネル入ってか、エモーションザベストを買って
じわじわ見てください、
はい、映るといいと思うよ。あ、映らないのかこれ、まあ、今のところまだ結構ハードな状況ですけどね、私ね
結構後半辛い
感じのね、なんでこんなみたいな、そんな状況を味わっておりますけども。
夕方の6時にやってたんですよ。すごいです、
まあ、その辺も含めて、近日お待ちください。ニュースのコーナーです。
機動戦士ガンダムエイジ放送日程決定。2011年10月9日より MBS、TBS 系全国ネットにて毎週日曜午後5時放送開始。
日語じゃないかという話をしてましたけれども、その通り日語でしたね。
はい、そうですね。ってことは1年間がっつり、
日曜5時の枠はガンダムで、
久しぶりにアニメで動くガンダムをテレビで見る。
そうですね、テレビ版がねということなので、まあ、いろいろな話も3世代にわたってとかね、いろいろ出ても情報はいろいろ出てきてますので、あと、いろんなインタビューとかもね、バンダイチャンネルの方で流れてたりとかもしますので、よかったらねそちらの方見てみてはいかがでしょうか。
黒田陽介、ウオンタラクが送るオリジナルアニメ、あの夏で待ってる指導、お願いティーチャー、お願いツインズ以来の組み合わせで送る新作、制作が決定しました。
先ほどリバイアスの話をしてましたけれども、黒田陽介さんのこう
綺麗な方の黒田さん、
でもティーチャーもツインズも決して黒くなかったといえばどうなんだ。
ちょいちょいありましたけど、ラブコメ路線っていう
んです、ラブコメなのに途中でどす暗いものがバーンと、さすが黒田みたいな感じで来たような気がしますけれども、まあ、そのね、お願いティーチャーツインズ以来の組み合わせ、もうね、イメージ、まあ、キャラクターのイラストがすでに上がってるんですけども、こちらの方をね見るとね、
なんかちょっとレモンちゃんがね、いちごちゃん、
ね、いちごに見えますよね、どう見てもね。まあ、説明の中にいちごっぽいみたいな、ね、 言ってましたし、だからその辺も含めて完全にこのお願いシリーズの後釜になるのかな、
どうなんですかね、うん、っていうところも気になる。
そうですね、まだただ制作会社もしかしたら違うかもしれないのでどうなるのか分かりませんけど、とりあえずこのコンビでやるっていうのはもう本当すごい期待なので、あの夏で待ってる、来年の夏なのかな、春アニメとかかもしれませんね、まだ制作決定とか始動みたいなそんな話題なので、実際にこういつオンエア開始っていうのはまだ出てないようですけれども、本当これね、来年の期待作ですね。
9月9日金曜日、電脳コイル探偵団集まれ、夏季特別授業開講実施決定。ブルーレイボックスの発売を記念してリマスター作業が終了した4話分を新宿バルトナインにて上映。磯光雄監督とスタッフによるトークショー開催です。
NHK で放送されて、ね、ちょっとある種カルト的な人気を誇ったような気もするんですけれども、電脳コイル、ブルーレイボックス化が決定して今動いておりますけれども、まあ、このリマスターが終わった分ね、かなりね、ブルーレイに合わせてこうキャラを増やしたりだっけ、何か増やしたりとかしてましたよね、確かね。あ、ヒゲが増えたとか言ってたっけまあなんかね、ただのリマスターじゃないよっていうようなことをやってるみたいなんで、その辺も含めた、4話分が上映されるということなので、まだチケットあるのかな、
まだ
ギリギリかもしれないですけれども、イベント的には楽しそうなんでね、行ける人は行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。
9月10日土曜日公開、トアのクオン第4章グレンの昇進初日舞台挨拶決定。新宿バルトナインにてゲストは神谷博さん、鳥海浩介さん、南雅彦プロデューサーです。
トアのクオンもいよいよ第4章ということで、
はい、後半戦になりましたね、ついに、
ね、3章まで見た感じからいくと、こんな風な展開になるのみたいな感じでしたけれども、はい、まあね、次の展開が本当に気になる状態だったので、早く見たい4章って感じですよね。
そうですね、
チケットの方は多分これ神谷さんとか出るんでもう完売してるんじゃないかと思いますけれども、まあ、劇場公開が全国でね始まるので、ね、皆さんもこう虎野くんファンは行って、虎野くんファンはねもう待ち焦がれてると思いますので、また多分ねインタビューとかもいずれこの後あるんじゃないでしょうかね、そこにでもね、
はい、
ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は
マヨチキです。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこはに
マヨチキ。
私立ローラン学園に通う坂町金次郎は極度の女性恐怖症。そんな彼はクラスメイトである鈴月奏に仕える執事近衛スバルが女であるという秘密を知ってしまう。スバルの秘密を守ることと引き換えに女性恐怖症を治す協力を申し出された金次郎は奏スバルと共犯関係になるのだった。
ということで始まりましたマヨチキ特集です。
はい、
メディアファクトリー文庫 J すでに8巻が出ているということで、まだ最終巻まで行ってないので続いてる作品です。
はい、
ってことは、誰とひっつくのかまだまだわからない
です、ね、
っていう流れでいいのかな。原作の方はちょっと読んでないんでわからないんですけれども、意外とねこう豪華スタッフ陣で作られているっていうね。
そうですね、 おって感じの
おっていうね感じの、こう逆に全く気にせずに見てたんですけれども、作品のこうねスタッフとか見てみるとおみたいな感じもあったりとかしたので、なるほどなっていう感じもありますよね。で今回もね、あんまりね実はコメントそんな来ないのかなって思ってたんですよ、
うん、
ところがねたくさん来ました
またいいコメントが。
そうですね、ね、キャラクター萌え作品なのかなっても思ったりもしたんですけども、意外と作品そのものについて書いてる方も多かったりとかしたので、いや本当ね愛されてる作品なんじゃないのと思いましたね。ということでコメントからいきましょうか。
ふしゅんさんからのコメントです。本作品を一言で言うならばラブコメど真ん中。幼い頃のトラウマで 女性に触れられると鼻血が出てしまう主人公坂町金次郎はハーレム状態をものともせずにヒロイン近衛スバルを気にしている。男装の霊人近衛スバルは坂町金次郎に淡い気持ちから好きというはっきりした気持ちになったのに、寸でのところで親友と言ってしまう。このもどかしさがたまりません。何気に見始め、だんだん心惹かれ、次郎とスバルの行く末を温かく見守っている今日この頃です。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとね、ラブコメど真ん中ってクシュンさん書いてますけど、本当に久々見たなっていう感じがありますね。
こんな直球な作品最近あんまりなかったですね。
そうですよね。多分ね、そうじゃなかったら特集しなかったと思うんですよ。だからこうある種懐かしさを、まあ、今期特にそうだったんですけど、ある種懐かしさを感じる作品が多いよねと。で、そこが、こう、自分たちの中で、いい評価を与えているみたいなのがあるっていう話を、多分、お互いの時にしてたと思うんですけれども、まあ、例えばさ、その、神様ドールズとか、セイクリッドセブンもそうだよね、どちらかって言えばね。
そうですね。
うん。まあ、言ってみたら、ラブコメの、その、懐かしさを感じるバージョンがまさにこのマヨチキだったんじゃないのかなと思って、
はい。
まあ、その辺の話はね、この後。
金猫さんからのコメントです。個人的に夏アニメ作品の中では特に期待していなかった作品でしたが、放送が始まってみるととんでもないダークホースだったのがこのマヨチキでした。設定だけ見るとよくあるハーレム型ラブコメ作品なのですが、この作品で特に際立っているのがヒロインの近衛スバルだと思います。お嬢様付きの執事が実は男装の美少女という設定自体、かなりひねってある設定ですが、その役柄を井口優香さんがとてもよく講演していると思います。井口優香さんというと、迷う猫オーバーランの梅の森知世をはじめ、典型的な美少女キャラばかりを演じられてきましたが、近衛スバルというキャラクターで男装という設定をここまで魅力的にこなせるのがとても意外でした。川口慶一郎監督は、にゃんこいのヒロイン、水野楓で井口さんを起用しましたが、このマヨチキの近衛スバルで、井口さんの新境地を見事に引き出させた感じですね。監督の手腕にお見事と感嘆せずにはいられません。そして、スバルの主人であるお嬢様、鈴月奏を演じるのは、ラブコメヒロインには、もはや安定感の北村恵里さん。お嬢様でド S だけれど、主人公の坂町金次郎に、一方ならぬ思いを抱いている微妙な役どころをうまく演じきっていると思います。毎回近衛スバルの一挙手一投足が楽しみでニヤニヤしながら見ています。川口慶一郎監督が手掛けるラブコメ作品はこのジャンルにおいてはもはや不動の位置を占めていると言っていいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
本当ね、ダークホースっていう言葉は正しいと思います。
そうですね、結構見てみるまではこんな面白いとは思わなくて。
そうですね、私もだから最初1話見たときは軽い気持ちで見てたんですけど、毎週こんな楽しみな作品になるとは思いませんでした。
はい、
まあ、やっぱり結構ね、私こういうラブコメを見るときは男性キャラが好きになれるかどうかっていうのはすごくでかいんですよ。
うん、そうですよね。
うん、いつもそうなんですけれども、まあ、例えばトラドラだったらやっぱりリュウジが大好きだったからあそこまで好きになれたっていうね。
うん、
基本はラブコメはその男目線で見ていくので、そういう意味ではこの金次郎の
いいやつですよね。
そうなんですよ、うん、金次郎がいいやつなんで決して女の子を傷つけようとしないじゃないですか、
うん
うん、そこのね、こう魅力で、ただの、ま、ヘタレではヘタレな部分もあるんだけど、ダメダメじゃないよね、
うん、しかも意外とブレないですよね、彼はね。
そうなんですよ、その右行ったり左行ったりしないでしょ、あんだけ女の子がいる、まあある種ハーレム状態ですよね、
うんうん、
と思うんですけど、まあ、そこのね魅力っていうのがねやっぱりあるんじゃないのかなと、思いますね、本当ね。設定自体はね、執事が男装だったっていう部分で、ちょっとね変わった設定にはなってますけれども、まあ、そこが逆に面白さでもあるわけで、そのねバレちゃいけないみたいな部分のね、
うん、そうですね、あと男同士なんですかとか言われて、
そうそうそう、で BL チックな話題になったり、その辺は逆に言えばね今時の感じじゃないですか、
なん かコメディタッチで結構好きですね、あそこら辺
の、うん、だからうまくこう最近の流行りにも乗っけながらこう古典的ラブコメをやっているっていうところの魅力じゃないのかなっていう風な気がしますね。これ井口さんうまいですね、確かにね、
うん、
女の子のキャラをやってる時とこうスバルっとしてこうね、
うん、男らしくやってる時と、
うん、その差がね魅力なんじゃないかと本当に思いますけれども、監督は川口圭一郎さん、にゃんこいの監督だったんですね、
うん、
個人的にはねシリーズ構成の吉田玲子さんが気になりまして、吉田玲子さんといえば、まあ、最近で言えば一番こう人気なのは軽音ですよね。
そうですね、はい、
うん、でも過去で言えば、まあ、結構かなりいろいろやられてるんですけど、まあ、カレードスターとか、
はい、
そこはにではねずっと推してたスクラップドプリンセスとかね、
デジモン02だったりとか、あと実写ドラマかなんていうのもやられてますね、うん、幅広い方だなと。
そうですね、バクマンシリーズも書かれてますし、あのねやっぱりこう安定感のある本じゃないのと、
うん、
思いながら今回はね、あ、妙に納得っていうのかな、
うん、この安心感はやっぱりこっから来てるの
ねっていう感じをね本当にね受けましたね。
絶対おバカ宣言さんからのコメントです。アニメ化する以前からノベルの方は読んでいました。そんな原作読者の率直な感想としては、アニメで化けたといったところでしょうか。何より、青田街の時にクムさんもおっしゃっていましたが、主人公の坂町金次郎に嫌味がないのが大きいですね。日野聡さんの主張しすぎない安定した演技のおかげによるところも大きいでしょうが、他人のために頑張れるところはきちんと主人公していますね。この手のハーレムラブコメは、大概主人公にイライラして仕方がないのですが、この作品に関しては、主人公があまりフラフラしておらず、あくまでも主軸にスバルを据えているところに好感が持てました。それは特にアニメに言えることで、この辺の微妙なバランス調整はうまかったかなと。まあこれからも金次郎がモテまくっていくのでしょうが、他作品に色々と濃ゆいものが多いので、心の清涼剤として最後まで見続けたいと思います。PS、皆さんは女性キャラで誰が一番好きですか？ちなみに僕は、あの妙な色気が好きなので、かなでお嬢様です。はい、ありがとうございます。
原作の方をね、読んでないので、正直どうなのか、違いがどうなのかわからないので、なんとも言えませんけれども、そうですね、日野聡さん。
はい。
この屈託のないキャラっていうのかな、うまいね、確かにね。
うん、そうですね、本当に。
うん、別に、特別少なくともこの金次郎役で、イケメン声ではないわけじゃないですか。
逆に平凡な感じがするのがいいかなって感じ。
そうなんだよね、そのうまさっていうのは確かにありますよね、本当にね。金次郎が魅力だからこの作品が好きだっていうのは先ほど話したので、まあ、この辺はいいかなとは思うんですけれども、皆さん女性キャラは誰が好きですかと。ちなみにね、私はねやはりねこれはあのねトラドラでもそうだったんですけど、基本王道のカップルが好きなんですよ。
はい、
だから、もうこの作品で言えば、スバルが好きっていうよりも、スバル金次郎のカップルが好きっていう感じですね。
うん、二人の関係が。
そうそうそうそうそう。だからもうこの二人についてほしい、もちろんね。
うん、
っていう部分でのスバル推しですね。
はい、私はじゃあ奏でお嬢様かな、やっぱり。いや、引っかき回すだけ引っかき回して。
まああれは北入さんの演技も含めてですけどね。
はい。
まあ確かにあの魅力的な人ですよ。
はい。もうすごいなんか毎回いいなぁ、すごい毎回事件起こしててっていう。
うん。金次郎がもうちょっとね作品によってはフラフラするんでしょうけどね、そこがフラフラ触れてないところがまあいいとこなのかな。
そうですね。うん。うん、
普通あそこまでこう来られると揺れるよね。
うん。なのに一本ですからね、スバルちゃん。
しかも積極的ですよ、お嬢様は。あまりにも。
二回も仲裁じゃん。
ねえ。そうだよね、うん。揺れちゃうよね、普通はね。
そうですね。
ただやっぱり スバルのなんていうのかな、こう可愛さっていうのかな、あそこは魅力なんじゃないのかなと。 こう悩みどころですよね。
確かに、どっちを選べる、ま
あ、あの私を選んでとは言われてないからね、ある意味ね、
うん、
遠回しにはあるのかもしれないけどね、お嬢さんもね、
まだ本当の意味での内心は見えてない
ないからね。そういう意味じゃ金次郎は気づいてないと思いますからね。
そんな部分も含めて奏が私は一押しかな、う
んうん、いや私は政宗が好きなんですけどでも別にあのその金次郎とくっついてほしいっていうのではなくて、うん、なんか政宗すごいかわいそうなそのあの文化祭の時のあのや最後に仲良くなった時にあのみんな他人の心が見えるわけじゃないのにちゃんと仲良くできちゃうんだよっていうセリフがもう私の中ですごいキュンときて、うん、もうそれで好きになったんですけど、なんかこう友達がいない切なさがもう辛いんで、だから金次郎とは本当にいい友達であってほしくて、
うん、そうですよね、
だから恋人とかなんか好きとかじゃなくて本当にいい友達関係をこの二人には築いてほしいなってすごい思ってます。
まあ、ここ数は友達親友っていう言葉が何度も出てますよね、
うん、
はい、
それはスバルとの間にもだけれども、本当にこのままでいいのか悩むとこですね。政宗はでも結構積極的だよね。
うん、言ってますよね。でも友達だからって彼女は言ってるのに対して、うん、友達じゃ嫌だよって言ってる子がいるっていうの
を、そうスバルがね言い出しちゃったからね、これはどうなるのかなっていうねところですね。まあそういう意味じゃうまい展開なのかな、うん、まあ ここからの盛り上がりとしてはうまい展開かもしれないですね。
カメラスカルさんからのコメントです。主人公金次郎がとても男らしい性格なのに決定的な苦手がある。その主人公とメインヒロインが一番恋に多くていい感じでラブラブになりそうなのに最後ドタバタで終わり全然進展しない学園ラブコメ、まさに王道ですね。本当に楽しいです。そしてスバルとプニュル、学園祭の時のチャイナ服女装スバルの胸などなど、明らかにバレバレなのに全然気づかない他のキャラクターたち、そこから出てくるお色気シーン等々、私の大好きだった作品、ランマ二分の一のノリにも少し似ていて、とても好きです。個人的には、奏でお嬢様がいいですね。金次郎のことが好きなのに、同じだけスバルも好き。執事を辞めて女の子になってほしいスバルのことを思い、表向きは金次郎を利用しているように振る舞い、またいじめる。でも、ところどころ我慢できずに、行動として出てきちゃう金次郎への本当の気持ち。一番辛いポジションだけに、本当は最後、お嬢様が幸せになってほしいですが、ちょっと難しそうですね。北入さんといえば、初の本人名義でのオープニング曲、Be Starters がいいです。お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね、オープニングと同じスタッフ。とても爽やかな曲調で、北入さんの歌声にぴったり合っていて、最近はヘビーローテーション曲の一つになっています。エンディングも担当されている山口明彦さん作曲の曲は、他にも、インフィニットストラトス、ミルキーホームズのオープニングなど、個人的に好きな曲が多く、最近ファンになりました。爽やかな曲が多い、キクヤトモキサウンドも相まって、マヨチキがすごく爽やかな作品になっていると思います。新しい作品なのに、なぜか懐かしい感じのするマヨチキ。片肘張らず笑って見られる、今季大好きな作品の一つです。はい、ありがとうございます。
昔のラブコメっていうのは本当に終わりがないっていうのが多かったんですよね、
うん、そうですね、いつもじれったいけど、うん、決定的にはくっつかない、
そうくっつかない、でいつまでもこうくっつきそうでくっつかないのがずっと続いていくっていう、そんな感じのイメージがあったんですけれども、本当にね、でも最近のほら作品ってひっついちゃうじゃん、
うん、
最後に
そうですね、
うん、結論が出ちゃうことが多いよね、
うん、
でそういう意味でこれはまあどうなるのか、まあ、原作続いてるってことはひつかないんでしょうけれどもまあでもこの微妙な、もうこのままいくとスバルとひっついちゃってもおかしくないんじゃないのぐらいな感じになってるけれども、これがひつかないところがこう王道だっていうね、
そこは奏お嬢様との微妙な立ち位置の関係とかあるわけで、
まあそんな感じですよね。ラスカルさんも書いてますけれども、こうスバル確実に胸あるからね
そうなんですよね。思いっきり胸開いてるチャイナドレスとか着てて。
あの学園祭の時はさすがにあれはやばいだろうと思いました。女装と言いながら、あの、ごまかしようがないじゃない。
そうな
ん。胸開いてるんだから。谷間あったよね。
偽乳なんですっていうにも無理があるよ、それ。
そうそう。さすがにそれは、こう、胸のところが開いてちゃまずいでしょっていう。
確かにそういうところはランマっぽいですね。水をかぶったら誰だかわからなく、すごい。今そこにいたじゃないみたいなツッコミは全く適用されないっていうあの感じ。
まあ、そういうさっきからのね、こう古い作品にっていう意味で、やっぱこう、高橋留美子作品に近い何かがあるんかなってやっぱ思って見てたので、まあ、ランマだったりとか、うるせえやつらだったりとかね、その辺のノリに近いものを、どっかで感じちゃったんでしょうね。だから見ているうちにすごく楽しい作品だなっていう、うん、ハマったっていう感じですかね。だからまあこう毎週見続けていきたいなっていうタイプの。昔はこういうのがワンクールとかじゃなくてツークール以上あったんだよね。
うん、そうですね。もしかしたら1年とか、
1年とかね、だらだらね、こう毎週毎でいろんな話があったりとかしてね、まさにそんな感じで見たい作品になってるかなっていう気はしますね。で、かなでお嬢様ですよ。
はい。
もう先ほども出てましたけれども、こう、本心がね、
うん、
多分好きなんだろうけれども、
そこら辺はほら、政宗にも言われてたじゃないですか。うん、本当のこと言ってないでしょ、みたいなところで、うんうん、思った以上に引っかかってたじゃないですか、彼女。
だからあの辺がどうなのかっていうのもあるけども、でも奏お嬢様が実は好きだってなってもね、難しいよね。金次郎はどう考えても今スバルに夢中だもんね、
うん、むしろスバルの方がお嬢様を気にすること
になるからね。まさにでもこういうのももうまさに王道の問題ですよね。
そうですね、綺麗なトライアングルを描いております、はい。
本当ね、北入さんの頑張りももちろんありますけども、オープニング曲もいいですし、
うん、
あのこの手のアニメ最近はさ、あの歌合ってるですのが多いよね。
うん、確かにそうですね。こう北入さんのイメージだとどうしてもお兄ちゃんのことなんてみたいなイメージになりますけど、
う
ん、
そうですね、
結構雰囲気合ってて好きでしたね、
うん、今回のも合ってますね。あのやっぱあのきつい感じの北入さんはいいですよね。
はい、
花月さんからのコメントです。坂町クレハちゃんがいいですね。母親譲りのスポーツガール。熊と戦って腕の骨一本折ったのには驚きましたが、それでも平気というのもすごいです。そりゃ金次郎強くなりますよね。そんな彼女を演じる花澤香菜さんもまたいいです。最近の花澤さんの役とはちょっと違い、新しい花澤さんを見た感じがします。クレハちゃんだけではなく、出てくる女の子たちが個性的なマヨチキ。金次郎が本当羨ましいです。その鼻血は女性恐怖症ではなく、単にのぼせているだけじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。
クレハといえば花澤香菜さん。
はい。
これ1話だったっけ？プロレス技で。
そうですね。
ひどい目に合わせたのは。
そうですね。出てきた瞬間にすごいインパクトのあるキャラで。
あのでも意外と妹はそこまでバンバン来てないよね、
うん
うん、
最近花澤さんのキャラってこういうキャラ多いのかなっていう気も。どうなんですかね。
どうでしょうね。ここまで突き抜けたタイプのキャラクター珍しいんじゃない
か。あのさ、最近よく花澤さんサブキャラってか、メインじゃない、メインじゃないじゃないですか。これやっぱり恋愛に絡まないから、
うん、
ところで意外といい演技してるよね。
はい、
うん、これよくさ、もうまた花沢が的な感じが正直あると思うんですよ、もう、
うん。
うん。っていう意味で、ね、立ち位置かなり難しくなってるのかなっていう気がするんですけれども、そういう意味で、こういう演技がこなせるようになってくるっていうのは、やっぱりこう、なんていうのかな、声優さんのこう、仕事の幅としては絶対必要だと思うんで、
うん、
そういう意味でね、こう、おいしく、いい役やってるんじゃないのと。
そうですね、
うん、
熊と戦って腕の一本折れたんだけどみたいな、うん、すごいなこの子っていう。
こう妹ファン結構いるよね、確かにね、
うん、あれは好きでしょみんな、
うん、恋愛に絡んでないのもまた良かったりとかするのかな、うん、
しかもお兄ちゃん思いじゃないですか意外と、
うん、かといってこうね、 兄ちゃんのこと思ってはいるけれども、いわゆるよくある妹が兄貴のことが好き的な感じではもう最近多いからね、そんなのね。
あの好きすぎてちょっと同行してる感はないのがいいところじゃないですか、うん、この兄弟は。
そうプロレス技だからね。そうだよね。そこの魅力はありますよね、本当ね。
彼女はあのアイキャッチの時にあの切れてないっすよって言ってたの、私すごい好きだったんですけど。
可愛かったです
。アイキャッチさ、毎回凝ってるよね。
他のキャラクターもそうですけど、
うん、そうそうそうそう、
ウレハのやつ全部プロレス的なセリフじゃないですか、
ね、
今の
いじられてるよね、ネタ的にね、ほんとね、まあ、愛されキャラなんでしょうね、スタッフからもね、うん、
ゲオゲオ略してゲオさんからのコメントです。毎回楽しく見ています。ただストーリーの構成がもう少しどうにかならなかったのかなと思ってしまいます。特に正宗がかわいそうでなりません。物語の中盤に登場した彼女ですが、それまでである程度完成されてきていた物語がただ騒がしくなったという良くない印象しか残らず、その後もその印象のまま物語が進んでしまいます。そしてついに彼女の良さが伝わるエピソードが見られたと思ったら、物語の終盤に差し掛かる第9話という遅さ。自分は原作を未読なので、原作の流れの通り進んでいると言われるとそれまでなのですが、もっと早い段階で登場させていれば彼女の印象も違っていたのではと考えてしまいます。これは正宗だけではなく、第1話で顔見せしておきながらなかなか本格参戦しなかったナクルにも言えることです。彼女たちは非常にいいキャラクターなのに、もったいなくまた残念な気がします。最後に個人的な要望ですが、スバルの父である流れ、もっと登場してほしいです。スバルを溺愛する流れと、それに飽き飽きしているスバル、うるせえ奴らの龍之介親子を彷彿とさせるそのやりとりには、流れが登場するたびに期待してしまいます。はい、ありがとうございます。
さあ、いよいよ来ましたよ。正宗。
はい。
先ほどね、もうミッシャンがね、正宗の魅力をね、言ってくれたので、あれなんですけれども、まあ、個人的にはね、やっぱりね、正宗が一番最初に出てきたときに、なんだこれと。
うん。
怒ってましたからね、私ね。
そうですね、もう3人の関係が固まってきちゃった頃に登場だったのが、ちょっと彼女はついてなかったって感じがしますけど、
ね、そうなんですよね。第5話から登場なんですよね、私と付き合いなさいっていうタイトル、
はい、
でもこれ4話までの中でこう、もうかなり関係ができちゃってたんだもんね、
うんうん、
そのもういわゆる三角関係が、
うん、もう綺麗に固まってきちゃってたところに新キャラ投入みたいな感じが、
うん、そうなんですよ。こういわゆるライトノベルとして一巻ずつ出していく中で考えると、当然こういうねキャラクターの登場っていうので少し引っかき回したりとかいうのが必要だと思うんですけど、こうワンクールのアニメっていう風にして考えると、ここでこの登場はこう、まあ、昔のね、その先ほど言ってるような高橋留美子作品的なノリでいくと必要なのかもしれないんですけれども、でも結構露骨に絡んでくるじゃないですか、恋愛に。
うん、そうですね、結構押し押しできましたよね、
うん、だって確実に正宗はもうね、金次郎のことが好きでたまらないですよね、今の流れからいくとね、うん、でしかもその入り方が結構強引に入ってきたっていうかさ、この作品の中ってやっぱり基本ツンデレだと思うんですよ。
うん、全員何らかの形でツンデレみたいな感はあります
ね。大体、まあスバル自体はね、金次郎の前では結構デレてる、デレデレなんですけれども、それでも一応男キャラっていうのを演じている分、なんていうの、ツンまでいかないけどきちんとしようとしてるよね。で、かなでお嬢様も確実にツンじゃない。まあ、デレはないけど、逆にはツンツンですよね。で、たまにいじめてる感じの超ド S キャラ的な感じが出てると思うので、で、そこに、こう、いわゆる典型的ツンデレキャラのこう、正宗が現れると、重い。しかもこう、なんか過去何かあり的な。しかも、スバルさん、まあ、ファンクラブだし。っていうね、そう考えるとこの辺だけが妙に最近のライトノベル的な登場の仕方してきたかなっていう違和感があったのは事実としてあるかなと、
うん、 なんだろう、あの出てきた瞬間のイメージから一番なんだろう好きになったキャラクターではありましたけどね。最初が結構あんまり良くない出方だったのに対して可愛いところとか魅力がどんどん出てくるキャラクターかなって、うん、
だから、まあ、登場回は正直私は個人的に嫌いだったんですよ、うん、なんだこいつといらないこの子はいらないと思ったんですけど、まあ、その後ちゃんと彼女の回はあって、まあ、魅力は確かに出てきたので、逆にこうなってくるとワンクールがもったいないなって感じなんだよね。
もうちょっとこのメンバーで見てみたいかなって気はしますね。
ただこの辺の難しいところが、本当にさっきから言ってるように金次郎が、まあ、中途半端な真面目さっていうのかな、ハーレムなのに他のことをスバルとりあえずメインで考えてるから、
うん、
っていうね、これもブレなさがいいんだけどね、この作品のね、
うん、
うん、のおかげで他の子たちがある種かわいそうだよねと、
うん、うん、どうなんでしょうね。でも恋愛じゃない形を築いていくっていう意味ではちょっと珍しいかもしれないですよ、この手の作品としては
、うん、まあ、友達としてね、こう親友なりね、うん、という形が本当はできていくといいのかなっていう風な気はしますね。それでもう一人、一応こうメインキャラクターの一人であるナクル、
はい、
はい、
この子もね、本当同じように後から出て、まあ、いたんだけれどもみたいな、
うん、
うん、あの耳は何、
好きでつけてるんですかね、
あれリアル耳なのどうなんでしょうね、
ファッション的な感じ、
ファッション的なものですかね、うん、普通にこう巨乳メガネキャラといえばもっと美味しいポジションなはずなんですけれども、まあ一応美味しいのかな。
ある意味美味しいような。
サブキャラとしては美味しい位置にいるのか、恋愛に絡んでないしね。金次郎自体に対する恋愛感情っていうのは今のところ表には出てないですよね、一切ね。
そうですね。
メガネに対する
愛しか。そうそう、メガネに対する愛だけですよね。
はい、
あっちが本体だぐらいな感じですもんね。まあ、そういう意味ではちょうどいいぐらいの距離感、こう、ね、恋愛に絡まないぐらいの距離でいるにぎやかしキャラ的な感じではいいのかなとは思いますけれども、まあ、もうちょっとやっぱこうそういう意味ではこの作品の不思議さっていうか面白さなんでしょうけど、1話からあっという間にストーリーを作ってしまったってことなのかな、
うん、
4話までの間にその政宗が登場した時に違和感を感じるぐらいに、
うん、確かにもう綺麗に形ができてるっていうのかな、うん、ありますね。
そうなんだよね。それがなければもうちょっとこうね、ガヤガヤガヤガヤしながら最初からこう政宗も露骨に出てたりとかさ、ナクルも普通に絡んでたりとかしそうなもんなんだけど、いただけとかだもんね、ほんとね、
うん、うん、
いや、そういう意味じゃすごいのかな。だから冒頭でしっかり掴んだ結果が、中盤のこういう新キャラ投入でみたいな感じになってんのかな。そういう意味じゃ逆に言えば4話までで完成してんのかもしれないね、スバルと金次郎と奏お嬢様の関係は。
うん、そうですね、メインはこの3人だよっていうのがしっかりは、うん、
いわゆるその共犯関係が綺麗にできて、
うん、で多分もう金次郎も4話の段階でスバルに対する愛情を若干感じてしまってる状況が実はある、
うん、
でスバルは完全にもう金次郎に惚れている4話の段階でっていうところですかね。だからまあこのね、どういうワンクールでどういう結末を迎えるのかよく分かりませんけれども、まあ王道の流れでいくと、終わらない、まだまだ続くよって感じなんですとは思うんですけどね。スバルの父、
はい、お父さんね、
お父さんね、ヒロシやってますけれども、藤原さんがやってますけれども、はい、藤原さん今期いろいろお父さん役多いですけれども確かに龍之介親子、
はい、
うん、まあ、非常によくわかる、ね、なおさらこの辺も含めてね、その王道のノリを感じるんだよね、うん、面白さだと思いますね、本当ね。もうちょっと活躍してほしいというか、あのお父さんはひどすぎます。
そうですね、
うん、
お父さんもまたアイキャッチでいろいろ面白いこと言ってますよ。
いやいやいや、本当にね、美味しいなと思いますよね。
テヘペロって何ですか。
あれは受けました、確かに。
藤原さんに言わせちゃうんだそれっていうね、うん、
声優の無駄遣いでしたね、本当に。
たゆたさんからのコメントです。やだ、もうただの友達じゃ嫌なんだ。第8話のラストのセリフ。テレビの前で、あーあーってなっちゃいました。スバルが可愛い。マヨチキにそれ以上の主張理由があるでしょうか。僕にはないです。奏での前では従順な執事として振る舞い、金次郎の前ではデレデレというツンデレとは違うこの二面性。好きな男の子の前では本当の姿を見せてくれる女の子ってたまらないです。そんなスバルが可愛くないわけがない。可愛くて可愛くて仕方がないです。でも、スバルの金次郎の好きっぷりはちょっと危ないですね。人工呼吸を装ってキスしちゃったり、風呂場に背中を流しに来たり、保健室でキスしそうになったり、スバルを心配する流れさんの気持ちも当然。ギリギリで一線を越えない程度に、スバルの方が赤くなるのが毎週の楽しみです。はい、ありがとうございます。
もうただの友達じゃ嫌なんだ。第8話、第9話でも出てきましたけれども。まあ、これがね、どういう意味なんでしょうね。これがどういう意味かっていうのは結局語られてないよね、まだね。
うん、
オンエアだよね。
9話の段階で、って言ったけど、やっぱり聞いてなかったみたいな感じなのかなと思ったら、実はちゃんと聞いてたじゃないですか。
うん。そうなんですよね。だから、だから親友で、みたいな話になっちゃったじゃない。
うん。
友達じゃなくて親友なわけでしょ。
そうなんですよね。友達じゃ嫌だって言ったけど、うん、でも恋人になりたいとは言えないからお茶を濁したって感じですよね、あれは。
そうなんだよね。言いたかったんだったら言っちゃえよっていうさ。
そこはまた微妙な心の揺れ動きが。
これ、でも恋人になるといろいろめんどくさいことも起こるんじゃないの？
うん、そうですね。うん、まあ、それに、かなで様がいる手前、そんなことはできないんじゃないでしょうかね。
そうなんで、結構暴走してるよね、でもね。
うん。
少なくともですよ、第10話のあらすじを見る限り、その恋愛話の進行がありそうな感じはなさそうですよ。
あ、まだなんかこの友達っていう関係で、
残り12話だとすると、あと2話、10話まで行っても残り2話ですよね。
うん、
じゃあやっぱり3人この関係は続くで終わりですかね。
どうなんでしょうね、この気持ちいい関係のまま痛いっていうのと、
うん、
でも友達じゃ嫌だっていう、
ね、まだ卒業じゃないからね、
うん、
この手の話ってやっぱりさ、終わりは卒業式じゃないかなっていう感じもなくね。
うん、確かに学生ものだとどうしてもじゃあもうお別れが近いけどどうすんのって、
うん、将来どうするのっていう話になるじゃないですか。今高校2年なんだよね、彼らはね。
そうなんですよ、ね、うん、ちょうど間の年なんでまだ時間あるしっていう。
そう、この高校2年とかいう設定もまたね、うん、いいというかずるいというか、でもトラドラみたいに飛ばす場合もあるからね、1年間
確かに。
いきなり高3の最後まで飛ばしちゃうもんね、
うん、
あれもすごかったと思うんですけど、転校しちゃってそれを考えると、こう、まあ、だね、これはないな。これは続くでしょうね。
うん、
マユチキ2になって、こう、びっくりマークが2つになって帰ってくるんじゃないの？
はい。
平穏の時みたいに。
それはそれで見てみたい。
吉田玲子さんだけに行っちゃうのかな。そう、個人的にはすごい好きな作品なんで、2はあるんだったら非常に楽しみだと思いますよ。
なんかもうちょっとこのメンバーでワイワイやってるの見てみたいし、
うん、
あとお嬢様の家のメイドとか執事とかちょろっと出てきたけど、
うん、
まだ1話でちょっと顔出ししたぐらいでしたっけか、彼ら彼女らは、うん、そこら辺が絡む話も見てみたい気がするんですよね。
まあ、逆にさ、こういう作品っていくらでもこうサブストーリーが作れるじゃないですか、
うん、
ね、そのネタ会をいっぱい放り込めるっていうの、
うん、
基本はこのね、金次郎、スバル、かなで、まあ、この辺の、あと政宗を入れての恋愛模様なんだろうと思うので、それさえ、ね、崩さなければ、ネタ会がいくらでもできるっていうのは、見てみたいよね。
はい。
うん、意外とこうみんな、お父さん亡くなってたりとか、こう裏に何かある設定が多いです
よね。うん、そうなんですよね。 大体、金次郎の女性恐怖症が治るのかっていう問題もね、これ治すために一応今はね、関係を持ってるわけだからね。
あと3年間隠して執事になれるのかっていうのもある、
うん、そうなんですよ。大体エンディング見るとこう制服着てるんだよね、スバルが、女物のね、
うん、
あの最終回にはどう考えてもいかないだろうとこのまま行って
思うんですけど、どうなのよっていう、
あれかな、プニルだっけ、
プニルはプニルでまた登場するってことなんですかね、
プニルになって帰ってくるのかな、スバルがこのエプニルになって、そういうわけにはない、そういうわけじゃないと思うので、実はスバル様は女性でしたみたいな、ゲーみたいな感じで
それなるとなんかクレハが大ショック受けそうな気がしますけど、
ね、まあそんな終わり方はさすがにないと思うので、でもまああんなこうね、ちゃんと女性として通って金次郎との恋がうまくいくと本当はいいなと、
うん、応援したいなとは思う。
応援したいなとは思うけど、そうなると執事とにならなくなっちゃうからね。
ああ、だからこその迷える執事とチキンな俺とですよ。
ねえ、もうタイトルですでにこう、二人ができてるっていうのが分かってるっていうね。
はい。
感じでしょうか。ということでね、王道ラブコメ、そこはに、でもね、見たメンバーみんな楽しんでるっていう感じで、特にね、古い、ラブコメ好きな人たちには確実に合うんじゃないのかなと私は思います。
はい、
はい、今期ラブコメではおすすめ作品でした。
はい、
今日の特集は
マヨチキでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこあに、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
もうね、そうなんですよ、特撮レツデンザライブとかイベントもありますね、ドタバタ実は9月はしているんですけれども、はい、我々そこあにメンバーもみんなお手伝いに行きます。まだチケットギリギリ残ってるみたいなんで、よかったらね、新宿で我々と握手です。詳しくはそこあにのサイトの方に来ていただければ、バナー貼ってますんで、よかったら飛んでってください。
はい、
はい、ということでね、来週の特集なんですけれども、来週の特集は
セイクリッドセブンです。
はい、今期のアニメから続きますけれども、サンライズ、
はい、
ヒーローものって言っていいの、
そうですね、はい、意外な気がしますけど、
正直なところ私1話苦手だったんですよ、
うん、
後半になるほどどんどん面白くなっていくね、
なんかもともと後半で畳みかけるような仕掛けだったんじゃないかなって、オープニングとエンディングが7話からかな、交換して新しくなって、
うん、そうですね、1話2話とにかく前半苦手でも、ちょっとまあ熱い展開のこう、まあ、昔からのサンライズヒーローもの的なものが好きな人たちには合う作品だと思うので、結構ね、一挙放送やったりとかいろいろしたりもしてるので、こうもしね気になればぜひ見た方がいいんじゃないでしょうかね。
はい、
ということでセイグリッドセブン特集に決まりました。番組へのお便りは
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿をお待ちしております。
はい、ということで多分その後かその後あたりに来るんじゃないかな、例のオープニングでお話ししてました
あれが今月サンライズ祭りですか。
そうですね、そういう意味じゃサンライズ祭りかもしれませんねはい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと。
たまと。
田中美希でした。ねえ、次郎くん。私、 って始まることがしたいの。あなたはまだ未体験ゾーンだと思うけど、次回そこはに第185回セイクリッドセブン。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。